Yeah. はい、紅白旗合戦脚本会議特別編というか、はい、4回目になるんです
よ、
はい、ちょこちょこ朝越富坂で、文芸女子朝越と脚本演出富坂で相談してるのを20分だけ撮るっていうコーナーやってるんですけれども、はい、今日はこれからこういうことをちょこちょこやっていくと思われる今回の相談役っていうポジションがありまして、
ああチラシに書いてあるやつ、
そうですね、はい、安藤達郎くんでございます。
はい、どうも、はじめまして。
あと今日はいないんですけど、辻本直樹さんという方も相談役にいるんですけども、はい、まあ、そのメンバーとかでも今後いろいろ喋っていくことあると思うんですが、
いいですね、
は
い、
プラス劇団員の、
はいはい、役者のアグリスクエンターテインメント塩原俊幸です。はい、はい、
客演の熊谷由香です、
はい、という
5人ですね、
今日は不思議なメンバーですが、ちょっとまあせっかくなので、はい、やろうと思いまして、
はい、
で今日本稽古始めだったんですけども、はい、まだ台本が実は全部ないので、
はい、はい、まあ練ってる段階で、
練ってる段階なので、
見たことあるような光景が広げられていましたが、
役者の皆さんにですね、今回の作品に関しての質問を事前にとりあえず今気になってることを全部聞いて、うん、てもらおうと、
富坂脚本家富坂に対して質問をするっていう形式、
ラジオ番組みたいだったよね、
うん、お便り紹介みたいになったんだけど、でなんか俺もさ、富坂もですよ、
自分も富坂
矢沢は
矢沢じゃ
ん、矢沢は
俺は言うけど矢沢がなか
ったよ、ね、矢沢の曲はどうですか、
自分のさ通ってた高校のさ実体験ベースすぎて、うん、どこが分かってどこが分かんないか分かんないのよ、人は。
ああ、なるほど。
どこでもあって
何が一般論で、
うん、っていうのでちょっととりあえず一通り聞いたりとかもしたんですけれども、
はいはい、
ちょっと途中から合流した安藤君にも、
はい、
ぜひそんなことを聞いたりしようかなと思いつつ、
ね、そうですね、なんかでも相談役として、
はい、
一応なんかもうちょっと前の段階でなんかこの台本、まあ、パッケージングをどうするかというか、
はいはい、
チラシを作るときにどういう情報を出すかとか、
はいはいはい、
そういう時の LINE のやり取りみたいなのになんか参加させてもらってて、まあ、なんかあれこれ、まあ、僕は主にあそれすごいですねみたいな相づちを打つ係みたいな感じだったので、
何もし
ない
、大喜利ラインがあったよね、
そうそうそう、
キャッチコピーとタイトルを決める大喜利みたいなラインがあった、
タイトル決めるやつも大喜利だった、思いつく言葉をとにかく言ってけみたいな、
まあ、結果紅白旗合戦に決まったわけだけど、いろんないい案があって、安藤くんが出したあの歌わないんだ村っていうあれはね超笑った、
ネットで拾っちゃった、
いやあれね2014ケツで一番笑った歌わない、
俺が作ったんだったらもう最高だったんだけど、そうじゃないからな、
あ違う、
そうあれはネットで
検索して、いやあれめっちゃ面白かった、
目に入っちゃって
歌うんだ村、歌うんだ村がそんなに有名じゃないまずカラオケチェーンとして、
いやでも結果なんかこのめでたい感じいいですよね、
はいはいはいはい、
20回記念公演で、
うん、
関係ないんだけど、はい、それはいいな、
うん、結局右も左もわからない
と、あ、なんだろう、なんかそのお便りを出すならですよね、だからその富坂さんに、うん、
ちなみにさっきどんなのがあったかだけ、あ、考えてる間にちょっと、
はいはいはい、
未来
です、
紹介しますと、さっき役者から出た質問としては、
いろんなのがね、
どれが一番いいかな、
まあ、
ラジオネーム、
ラジオネーム、
こいつのうさぎちゃん、
この番組で
演劇大好き、
紅白旗合戦は日の丸と君がえの赤と白と、うん、赤字と白字のモメント、うん、あれの意味ですかっていう質問とかね、
はい、それはもう5名答、
そうです
よ、5名答です、
あとありつつも、うん、みたいなね、
まあ卒業式の話です、ね、
紅白の何なんていうのあれ、紅白幕っていうの、うん、
ああなるほどなるほど、
卒業式によく周りに装飾されてるおめでたいやつですね、まあ、3月にやるし
っていう意味が変わって見えるパターン、
ダブルミーニング
の金使ったりとか、いろんな意味を見出してもらえれば、
まあ、今僕がなんか一個思いついた質問はもう割とすでに答えてもらってる感じなんですけど、結構最初の方に僕がなんかまだ多分これを今度の公演をの題材をこれにするかどうかちょっと迷ってるぐらいの段階で、なんか僕富坂さんとなんかカフェみたいなところで話した覚えがあるんですけど、その時に思ってたことで、題材が結構なんというかちょっと扱いづらいというか、
でもそうですね、
今思えば結構そういうことを悩んでやってたし、特に変わったあれじゃないなと思ったんですけど、まあちょっと扱うことに神経質になるテーマをやるじゃないですか、なんかそこってなんていうんだろう、その見に来るかどうかを以前の問題でちょっとどうかなって思われてしまうのは嫌だなとか思ってて、 なんかその辺を、まあ、うまくなんか回避できるといいなとか思ったことあったんですけど。
なるほど、今回はまさにデリケートなゾーン。
そう、デリケートって言いたかった、今その単語出るから
そうであるし、そう、受け取る人によってやっぱりアレルギーを示す人っていうのはやっぱ少なくないとは思うっていうのもあるよね。その話に首を突っ込みたくないとか考えたくない人とかもやっぱりいる
だろうし、だから最初はだからすごい冒険出てたなって思ったんですよ。なんかまさかまさかと思ったんですけど、でもその後冷静になって考えてみたら今までってやってることとそんなに変わんねえなとは思った。
いやでも今までよりちょっとビビったかな。最初の更新ボタンをさ発表のさ、ウェブの更新ボタンを押すときにちょっとビビったよね。
まずとりあえず下書きに入れ
た。なんかね、思ってね、今この問題が終わっちゃった問題って
、そう、それもある、
ね、あるんだよ、
ね、タイミーでもないん
だ。そうそうそう、ムーの前回ポッドキャストで狂犬百景を扱った時に、その主催の長谷川さんが、まあ、狂犬百景でその震災のことと放射線のことの話をね扱ったっていうことを実は聞いた時に、実は俺がそのムーに出た時にまさにそのテーマをやろうとしてたんだけど、あまりにも短すぎて、それ本当にね震災のすぐ後ぐらいだったから、ちょっと辛雑すぎて描けないみたいなことをおっしゃられてて、でこの国旗国家法の問題って結構意外と古いんだよね。12、3年前のに一番問題になったニュースで取り上げられた話で、まあまあまあ一周ぐらいはしたかなぐらいの、
ね、だからもうこの問題は終わった問題、まあ、そうそう、だからね、正直日本の教育の現場でこれをまだ言っているのがむしろ、だからアレルギーとかの前に俺が一番怖いのは
知らんっていう、
うん、あの全く興味がない人が多いと思う。
それもあるんですよ、うん、なぜ今更っていう、 それってでもキャッチーさにもならないから、
そうそうそうそう、
引っかかりもないみたいな。
過激さだったらむしろ俺はかあのいいじゃんっていう、うん、こっちの方が人のに引っかかるんだったらそっちの方がよっぽど意味があるよって思うんだけど、俺がむしろ怖いのはこれのピンとこなさ、
うん、そうそうそう、うん、それもあるんですよ。だからまあなぜこの題材にっていうのがやっぱり結構思ったんですけど、うん、まあ、ただだからそう、僕今自分で質問して自分で答えるわけわかんないかなって思うんですけど、ただでもこう終わっ果たして終わったのかどうかみたいなことは言えると思うんですよ。なんかこう忘れられていくんですけど、解決したのかとか、じゃあ今学校でどういうことになってるのとか、それって興味がなくなってるからこそなんか、まあ、逆知らないし、
もう一度
解決したのかどうかわからんぞっていう気はするし、
結局この問題で何がやりたいかっていうとさ、あの国旗とか国家についてのあれこれの話ではないなってのは思ってて、っていうのは別にそれの是非をさ
別に問いたいわけじゃないです
よ、うん、そこから避けるっていうわけでもなくて、何がやりたいかっていうと、結局高校で生徒が自分たちのことを自分で決めるっていうことが果たしてできるのかどうかっていう、そこが一番結局やりたいんですよ。で、俺の中でそれと国旗と国家の話っていうのは直接的につながってる問題だったんですよ。まさにそれが一番問われたのが、自治っていうものが一番揺らいだというかさ、あの問われたのが国旗と国家の話だったから、富坂的にはそれが繋がってる問題なんですけど、
やっぱこの実体験だっていうのが内言でも思ったんですけど強みやなと思っていて、
でその自分たちの学校の自治とかっていうものが興味ないからこそやんなきゃだよねみたいなさ、
あ、興味ないから
なんかね、今回の問題をどの視点から語るかっていうのとは別で、それはなんか割とフラットにどっちサイド、うんうん、自治があるべきだって言ってる方もそうじゃないって言ってる方もどっちもフラットに見て笑えるものを作りたいんだけど、うん、もっと先々の話で言うと、学校における自治っていうものを宣伝したいよね、やっぱりね。創作活動全般でその存在をね、やっぱ ね、
うん、
書きたいっていうのがちょっとある気がしてて、
いやもう高路大高校の人が見たらもう感涙ものですよね、
内
言からもうお前ら、うん、お前らって感じですよね、多分
あるんですよ、確かにこういう高校もあるしこういう人たちもいるんだぜっていう、
こういう考え方って世界に存在しているし、それって結構いいと思わないっていうのを、多分俺ライフワークとして問いかけるとしたらそれなんじゃねえかっていう気がちょっと最近してて、
なるほど、ね、
いい生徒ですよね。
そうね、学校にして
さ、なんか多分 分なんだけどさ、まあ、これの問題もそうなんだけどさ、まあ、全共闘の学生闘争があったわけじゃないですか、
はいはい、
例えば塚公平さんが飛龍伝というすげえ芝居をさ、
レジェンド
残してしまったから、もうあれにはもう先がないと思ってんだけど、あれっていう、あれもさ、飛龍伝って俺大好きなんだけど、何かっていうとさ、そういうことがあったよっていうさ、一個ので、その、あの活動自体の是非じゃなくてさ、そういう精神っていうものっていうのがさ、
実
はすごく普遍的で、で、今生きる我々にも何かしらのこのメッセージが強い、少なくとも人の心がすごく強く動いていた瞬間だったから、それもそれで肯定してくれてるんだよね、あれが。だから別に政治的な云々じゃなくて、でもそれをさ、多分現代さ、まあ俺らだってあれ経験してないから書けないじゃん、やっぱり実体験として。もしかするとそれを書ききれる残されたテーマなのかもしれない、ね、我々の世代が、
それはちょっとね、
体験してるからね。
そうですね。でエッセンス的にはやはり同じことなのかもしれない、ね、
そう、俺
闘争の話でもあるし、
俺だからぶっちゃけね、あの対飛龍伝っていうのは勝手に言ってる、俺書くわけじゃないけど、
ね、まあ大きく掲げると
俺別にそれはあんま考えてなかった
けど、まあまあまあ
飛龍伝と同じ景色が見せられる題材じゃないの、下手するとあれを使わずにね、あれいうもう全教徒っていう芝居で使われすぎちゃってさ、もう今やるとゲって思っちゃうような
ものをね、
のを現代版にアップデートできるんじゃないっていう思いは、
そういう希望もありますな、確かに、
はい、だから内言とこれが、まあ、まさにその話なんだけど、
はいはいはい、
お芝居でやるならそれだなっていう感じなんだけど、ね、小説とか連ドラだったらね、生徒会室のさ話とやりたいぐらいだもんね。
あ、
生徒会室の半年間ぐらいのやつを連続ものでちょっとやりたいぐらい、
はいはいはい、生徒会室で行われていたそのことが富坂さんの中には結構やりたいこととしてあるわけなんですよね、やはり。
なるほどね。
この芝居自治なんかねえよっていう結論になる可能性も十分ある、
全然あるでしょ。
どうなるかね、これで。
それはまだわからないけど、全然あるよね、でも。
期待が高まりますね。
うん、まあ、生徒の自治っていうこの一つのワードが結構
なんか結構
ビッグテーマですよね、本当に。
今まで忘れてたんですけど、内言の初演じゃないか、初演は私分かんないから、
2012年
ミラクルでやった時のやつの時なんかはもうちょっとなんかすごいタイムリー感を感じたんですよ、なんか震災あとかもあるな、なんかなんだろう、なんか民主主義のことをすごい考えることが多かったんで、なんか物事を決めるときにこう一人の人の思惑で物事は決められなくって、いろんな人が関わった社会でいて、そういう人たちがでもなんか決めなきゃいけないってなったときに、すげえざっくり言っちゃうと大変だよねみたいなことを、民主主義って意外と機能しなかったねみたいなこととかを考えた頃にちょっと内言がやってて、あん中でまあこう熟議して物事を決めてって、その中でこう思いが叶えられなくてちょっと妥協しちゃう人とかがいたりするみたいな、なんかあの感じがすごい私の中でタイムリーだったので、だから内言面白かったなと思ったんですけど、その辺のことは、まあ、今になって若干タイムリー感を薄れてるんですけれども、なんていうか別になんだろう、需要としては全然なくなってないなというか、別に今も解決したから終わってるわけじゃねえなっていう気はしますね。
そうだね、今指摘されて初めて聞いたけど、今確かにあの年代ってさ、
そうそうそう、
この思想界とかで結構
そうそうそう
民主主義みたいなものをさ問い直す時期ではあったよね。確かに
むちゃくちゃタイムリーだった
んです。そうそう、そういや、そうだ、
僕結構言ってるつもりだったんですけど、
まあでも感想でそういうのはあったけど、そういうタイムリーさとかに関してはさあまり触れられてないから、どっちかというとノスタルジー
な。でもまあそれはもちろん、
確かに、いや今
そう見れた、
そうね、
そう見れた、
当事者で全然気づかなかった。
なるほどね、
確かにあの時はそういう議論があちこちでされてた。
そうなんですよ、だからまあ今回紅白のさ旗を使うっていうのですげえ政治っぽさ出てますけど、そもそもこの学校のちっちゃい世界の中の政治の話だから、内言もこれも、
うん、
で、まあ、これ個人的に興味あるから面白いなって思ってます。相談役なのに僕は割と感想しか言わない。
いやいやいや、なるほどなるほど。
多分政治集はあの
違う意味であるね、
んと、うん、ポリティカリーかどうかっていう意味じゃなくて、政局とか、
そうそう、あのけんなんか、
うん、
そう、
構図の問題とか、
そうそうそうそう、
構造の話、
だから正義の、うん、正義の話かどうかは分かんないんだけど、
政治的駆け引きの話ではすごくあるというか。 内言ってシンプルだったというか、なんか内言のみんなってピュアだったなと全然思うぐらいの、もう政治的駆け引きが、
あ、今回のはそういう感じなんです
今回のは
みんな悪すぎて、
そうだね、なるほど、
ちょっとまだあの僕は今日配られた台本をちょっと見れてなくて、うん、あんま中身のことは知らない、
見てもあんまり
なん
そんなようなこと
は中身のことは知らない
見る手読むところはないから
見る
なんか陪審員のさ、裁判物で陪審員のコーディネートをするとかさ、
ほう
アメリカとかで陪審員が結局決めたりするから、
はいはい、
陪審員にどのぐらいさ左派の人を入れてとか、どのぐらいこの問題にさ右派の人を入れてとか、
はい、陪審員を選ぶところでもうその結論が出ちゃうわけよ。
あ、なるほどなるほど。
そう、こういう思想だからこっちにもう上げやすいとかっていうのがもうデータとしてあるから、
まあ、
どの社会階層の人から何人取るかっていうことを弁護側と検察側がもう奪い合うっていうところで裁判のもう実際の中身より重要だったりするんですよ。
なるほどね。
でそれを選ぶ特殊なポジションの人がいるとか、
まあだからそれも、まあ、理想的にはもう中立の人がランダムに選ばなきゃいけないんだけど、実際そうじゃないよね。
そうじゃない
よ
ね。
だから結局理想的なその理想像もあるんだけど、結局ゲームとしての勝ち筋があるから、そこを追っちゃうから結局そのなんつうの、元々あった思想とかっていうものの意味がどんどん薄れてしまうっていう意味で言う、そういう意味ですごく政治的な芝居。
そうそう、そういう政治の話、なんかなんていう、
政局の話、
政局のね。
いや、だから楽しそうだなって思ってますけど、
高校生こんなこと考えるのかなってのはもう完全に仕方して臨んでる。
いや、それは全然いいんじゃないですか、
ね、我々が思いつけることは高校生も思いつけるっていう思想のもとにやってるから、
それすごいけど、まあ、
なるほどね、
まあまあその辺のリアリティはね、キリがないから言って、いやね、でなんか今日稽古場を見に行ったら、なんかもうみんなすでに長机にこう座って稽古場で会議をしてるから、で、あの僕前回の時をかける稽古場のあれ見てるんで、もう稽古場舞台裏ものだったじゃないですか。しかも割と会話とかも普段の感じでやってるから、もう僕としてはもうすでにお芝居を見ているような
感じで、そんなことは
いろいろ話し合ってただけだけど、ね、そ
う
そ
う
そ
う、コウタさんが時折あのボケをこう
かわ
してみんなが笑うみたいな、まあもう一緒やと思いながら、
みんなメモ取りながらね、
そうそうそう、見たことあるなこれ。
ちなみにじゃあ逆に安藤君に質問ですけど、
はい、
この大枠のパッケージを見て、この話って最終的に合意を得ると思いますか？
え、合意を得る、
あのこの先生と生徒の話し合いがメインなんですけど、
はいはい、
まあ、着地というか合意を見ると思う。
あー、でも
どうなると思う？
どうなんだろう、
予想する。
なんかでもすごい綺麗な形に、なんかすごいなんだろう、綺麗に収まるとかは嘘っぽいなって思って、なんか全然決着がつかないとか、なんか本当にグダグダになって終わるぐらいの方が面白そうだなって思う。
泥仕合ですね。
そうそう、だから世の中そんな、なんかどっちが勝ってどっちが負けてみたいな、そんな簡単にその話がまとまることはないし、まとめられてもみたいな気もするから、どっちに転ぶかっていうより、どういうプロセスを終えて何が決定するかとかの方が大事なんじゃないかなと思いますね。
ちなみに一応あの調停の場っていうあれでして、先生と生徒の意見が分かれたから、それを調停するのが今回ですよっていうあらすじも書いたんだけど。
なるほどなるほど。あ、そうなんですね。あらすじ読んでないです
か？そう、そういうようなことが書いてあります
、ね、はいはいはい。ああ、でもそうかそうか、
見ていただけると。
まあでもあれっててもしょうがないからですね。
そうそうそう、
実際卒業式どうするんだっていうことだから、どっちかに決めなきゃいけないから、どっちも妥協してっていうことですか？
っていうのは最初のそういう会議ですっていうことで始まるんですけど、
でも
どうなるか
っていう。
なるほど。
また今回もあれですね、あらすじに書いてあることが、
うん、あのどこまで
冒頭で消費しちゃう、
う
ん、そこまでは余裕で終わっちゃうっていうパターン
です
ね。
まあまあ、いや、まあそれで、でね、
そっからっていう、
はいはいはい、
まだあるぜっていう。
説明が、ね、必要すぎるんだけどね、
いろいろね、
いろんな説明が入りすぎる、
結構そういう情報が特殊というか、ニッチな問題です
ので、結局なんか富坂さんのその実体験の中だと、まあなんか、まあ、答えが出てるわけじゃないですか、終わった話だから。それとは同じならないかなって感じなんですか？
あー、難しいところで、
難 難しいところっぽい。
実際に起こったことと同じになるかどうか、なんていうの、そのこの問題の決着の仕方として実際に起こったことになるかどうかっていうのがまず一個と、
はいはいはい、
あとはこの問題を経て俺が本来高校を卒業するときぐらいに思ったことっていう、
うん、
なんか結論みたいなのがまああるんですけど、どっちも一緒にはならないかな、もしかしたら、もしかしたらこれを受けて俺が思ったことと違うことが、卒業した時に思ったことと全然違う結論になっちゃうかもしれない、書いてるうちに。
その辺もちょっとね、興味深いですよね、
どういうあれを出すのか、
そう、もう一回その世界をね作れるわけだから、どうなるんだろうな、
なんかね、プチ悟りを開かないとね、いけないです
ちょっとした悟り
あ、時間だっていうアラーム
これについての新たな知見をなんか得ないと、
はいはい、いいですね、
そんなところですかね。せっかくなので、なんか熊谷さんにも何かを質問したいところですよね。ああ何だろう、
何を喋った
、何か
何かして、
あ、今回の作品でのなんか意気込みというか目標みたいなものがあれば、ああ
なんか、
ね、え、なんだろう、なんか笑わせたいですね。
おー、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、
それで
コミュニティですから、
なんか時をかける稽古場での私の役割って、
あー、
なん
か結構
ちょっとはみんなのその笑いみたいなところから外れたところにいて、ドラマパートみたいなの
を
すげーしょってたから、それはすごい良かったんですけど、なんかでもやっぱ人のこと笑わせらんないとダメ。
おー、すごいまさか熊谷の口からそんなね、笑いに関するそんなのすごいです。
いやいや、なんかね、具体的にどうとかはないですけど、やっぱ笑わせないと多分ダメなんだろうなって。
今回多分分かれないですね、それが、うん、なんかお話を担う人と笑わせる人ってのが多分分かれずに、
うん、
なんか全員でやってよりやる感じになる気はしますね。
なるほどなるほど。
で、塩原さんの今回の目標としては、
うん、僕の目標なんですかね。目標、難しいね、目標。やっぱり、まあ、もちろん笑いっていうのはそうだし、やっぱりすごい撮りたいけど、難しいな。目標か、めっちゃ頑張る。
小学生みたいな。いいですね。素直です、ね。
いや本当にね、すげえ今回の俺、まあ世代も一緒だからあるんだけど、でも俺あんまりここにそんなに問題のなかった学校だから、まあ造形とかもそんな深くない人なんだけど、なんかでも多分今回やる役めっちゃ体重乗りそうな気がするんだよね。なんかし、うん、今回やる私の役が、まあ、教師の役なんだけど、でお教師とかに全然ない人の思想とかないんだけど、多分すげえ体重乗る気がするんだよね、今回の作品って。お話として、うん、やっぱり自分の体を通してこれは語らないといけないことだなっていうのをすごく今思ってて、実は、うん、そういう意味では多分めちゃくちゃ勉強もすると思うし、うん、すげえ思い入れがある作品にはなりそうだなっていうのは実は今から思っている。
なんか時をかける稽古場ってすごく身近なところから始まるお話だったけど、うんうん、
ミニマムな
ところから、ね、これってすごく私にとって遠いところにあるので、うん、多分自分のやる役も私にとって全く触れたことないことをやることになると思うから、うん、本当に塩原さんも言ってたけど、多分勉強しなきゃいけないし、
そうだね、
まあ別に富坂さんからいろいろ話聞いたりとか、なんか本当に私の知らないどこかで誰かが体験してきたことを、うん、なんか私たちがちゃんと語らなきゃいけないんだなっていうことはすごい思います、
ね、
いや本当
そう、それはねマジで思った。さっき富坂が言った話とも被るけど、こういうことがあんだぜっていうのを俺らが今ここで2015年今ここで語らなかったら、
うん、そう、実際に近大高校だけじゃなくて自主を重んじてる学校があって、うんうん、
あるわけ
ですね、それでやっぱり先生がいろいろ苦労してとかいう話も実際にあるから、そういうのをいろいろなんか知れたらいいなってまずは思いますけど、うん、
だから目標としてはあれですよね、内見の時みたいなさ、
うん、
その実際に体験してる人はさ、
うん、
体験してない役者にさ、
うん、
気持ちは分かりますみたいな
ことをね俺言われたからね、現にね、土佐回りやって、俺全くこんなこと考えたことないのに、その過去の土佐回りで会った人たちに、いやもう見てらんなかったっすみたいな感じで、辛すぎて
すごい、ね、
塩原さんのその芝居見てらんなかったっすみたいな感じで言うと嬉しいんだけど
俺は違うけ
ど、俺は違うけどなって思いながら、もうでも
そのくらいのあれ
にはなるかな、ただ体重は乗ってますぜっていう、そういう人たちのために これは語ってあげないとなっていうのは真摯にっていうのはすごく思う。今回は特にもっと思ってる。すごく
最近のそのアガリスクその本公演のこの感じってなんかすごい身近なことを作ってる人たちの富坂さんとか作ってる人の身近なことを扱うし、それってなんか共有できなさそうなぐらいこう細かすぎてみたいな、
ね、限定的すぎてね。
なのに限定的ゆえになんか他の人の限定的ななんかこの人生に触れてる感じが、ね、
意外と広く当たったりさ
面白いんだよな。
すごい飛距離が出てたりとかするんだよね。
きっかけとかもその、まあ、なんかモデルになった話があるんですけど、本当はその辺のあるあるみたいなの全く知らないんですけど、なんか自分の経験したことにちょっと刺さったりして、うん、おやおやみたいな、俺の話じゃ絶対ないのに俺の話だってなったりするみたいなのが最近マジックがずっと起こっているので、アガリスクはいいなと思ってます。
素晴らしい、
素晴らしい、僕
ですね、
嬉しい、それ
は最終的には僕いい、いいと、いいと思いますとしか言わない。
まあまたね、あの辻本さんとかも交えて、
交えてぜひ、
ちょっとまた面倒くさめの話もお互い台本書いてきてからのね、
もっと
分かんないですからね、
相談したいですね、
ちょっと面倒くさめの話をしましょうかね。
楽しそうですね。
ではでは、またありがとうございました。
台本楽しみにしてます。
はい、頑張ります。
最後刺さった。